今日はイースターということで、日本語では復活祭あるいは復活節と言います。これは日本人にとっても非常に深い関わりがあるというのは、いつもの日曜日も実は元を正せばキリストが日曜日に復活をした、そこから始まってるわけですね。このよく日本の伝統というふうなことを言いますが、そういうのことを言って外国からのものだとか言い出したら、そもそも仏教も外国、遠いインドの方のものなんですね。そういうことを言っていますと全くですね、こういった時間の数え方もキリストが生まれ復活をしただからこそ残ってきたんですね。今年で2017年になると、ほぼ生まれた時ですね。復活しなかったらただの殺されて死んだ人になるわけですね。そういうことがあります。そういうことでこの復活というのは全世界、日曜日そのものも実は今言いましたように復活を記念することから始まった、このような非常に毎日いつも生活に深い関わりがあること。日本の伝統を言うならば全部働きづくめだった、休みなんかなかったんですね。そういうことになりますから、極めて関わりが深いということ、復活ということ、ほとんど私も含めてそういうことは全く教えてももらわなかったし、気づくこともなかったですね。キリストの復活だなんてそんなことはそもそもありえないなんて思ったりしたものでしたね。それが神様の導きによって、それを本当に信じる一番確実なことだというふうに分かるようになったわけですね。私は誰からも教えてもらったということはなくて、不思議なことにある時からはっきり分かるようになったわけですね。はい、それで、今日はさっき司会者の方も言われたように、春というのはですね、それまで死んだようになっていた木、これ思い出してもらえたら分かりますが、たくさん芽が出てくるわけですね。芽が出てその後にはですね、さっきの球根、球根から芽が出て花が咲くと。元はですね、種ですね、大変ほとんどの植物は種、まあ、胞子というのもありますが、そういうもの、何もないようなもの、死んだようなものからですね、不思議と緑のこう芽が出てくるわけです。そして花が咲くと。こういうことはですね、一つはここにも花がありますよね。あんまりこういうような花を見て復活ということは関係づけて思うことはないと思うんですけれども、そもそもこういう花も芽が出てきて初めて花が咲くわけですね。これと同じようなことがですね、実は人間にも起こるということなんです。死んだような心の中から芽が、新しい芽が出てくる。死んだような冬枯れの木、何にも緑もない。そこから春が来ると暖かい太陽の光を受けて芽が出てくる。そしてこの行き着く先には花が咲いてくるわけです。ですね、もともと花があったんじゃないですよね。最初芽が出てきてから。私たちも心の中にイエス・キリスト様のことを受け入れると、死んだような心の中から芽が出てくるわけです。そうしてですね、だんだんと成長していく、緑がいっぱい、これは希望がいっぱい膨らんでくるわけです。その暁には花が咲くということなんですね。これは死にかかってきた人でもいわば美しい花が咲く。さっきの十字架で三人キリストを真ん中にして左右に行く、とっても悪いことをした人とか、一人は最後にはイエス様が復活をして神のところへ帰るということをはっきり知っていたわけです。信じて、どうか私を思い出してくださいと頼んだだけで、その人は最後に綺麗なパッと芽が出て花が咲いた。これはですね、砂漠は生きておるっていう映画、ずっと昔、もう60年も70年近くも昔、私は見た、小学生の時。現在でも NHK のこの科学の番組でテレビで説明、お料理していると思いますが、砂漠の中に大雨が降ると突然ですね、いっぱい芽が出てくるんですね。短い期間にファーッと花が咲くわけです。そういうふうにですね、さっき言ったこの十字架で貼り付けにされた人も、人生の最後にイエス様のいわば恵みの雨を受けて、パッと芽が出て、それで花が咲いて、そしてまあ死んでいったんですね。こういうふうなことを見てもですね、復活の力を象徴しているということ。 いろんなものはですね、この神様はそういうさまざまなことを指し示すために、象徴的に表すために私たちに与えられているところがあるんですね。そういうことで、いつも見る木に、あ、芽が出てきたと、そういうことを見ても、私たちも実は芽が出てくると、もう自分はダメだと思ったらいけないんですよね。どんな場合でも神様はないものから生み出すことができるお方ですから、どんなに悪いことをした人でもそこから芽を出して、いわば蘇らせることができるということは、とってもこれありがたい。こういうことで福音というんですね。これは中国語の訳語なんですね。福音、それをそのままもらってきたわけです。日本より先に非常な努力によってですね、中国の言葉をにですね、聖書の言葉を中国の言葉に訳した人、生涯かけて遠いヨーロッパから来てですね、そしてまた奥地まで行って、そうしたできた聖書を用いて福音を伝えた、そういう人たちがおって、ヘボンという人がアメリカから渡ってきて、江戸時代の末期、そしてそれをも用いて日本語の今のようなこの聖書の元を作ったんですね。まあ、そういうたくさんの人たちのおかげによってこれが読めるようになったわけです。で、そういうことで、この私たちもいつも使っているんだけど、数知れない人たちが新しい力を与えられて、自分の生涯を神様に捧げて、この神様のため、福音のためにした。この福音ということは、喜ばしい知らせという意味なんですね。ユーアンゲリオン、アンゲリオン、知らせという、言うは良いです。良い知らせ。グッドニュースなんです。この世界はいつも悪いニュースがいくらでも報道されてる。あんまり聞きたくないと。聞きたくないけど聞いておかないと、やっぱり将来どうなるのかわからない。聞いたところで解決の方法なんて本当はわからないですね。どうしたらいいんだろうかと。でもイエス様は最終的な解決。どんな場合でも。決して人を殺したりしない。どんな場合でもですね、その人のために祈ると、悪の力が除かれるように祈る、神の国が来るように祈るということは、どんな場合でも一番の強い力になると、これも数千年の歴史が証明したことですね。殺されたから終わりじゃないんですね。キリストがそうだったように復活をして、それから大いなる力を世界に発揮していったわけです。だから死んだら終わりだと、殺されたら終わりだから武器でもってやっつけろなんて言ったら一番間違った道なんです。それを今の政府も支持しようとしているとかありますね。まあ、とにかくそれはそれとしてですね、この復活ということを知らない人は、この命が一番大事だから、ということで、そういうことを考えてしまうわけですね。はい。そういう身近なこと、日曜日とかですね、そういう様々なことと、復活ということと、実は深く結びついているわけです。それでこの言葉ですね、復活に関して重要な言葉、よく言われる言葉がここに挙げてありますが、私は復活のことを教えるっていうんじゃなくてですね、私自身が復活そのもの、新しい命そのものだと言ってるわけです。教える人はいくらでもおるわけですね。まあ、キリストを信じるようになったら、知らない人に少しは復活ということはこういうことですと教えることができますよね。キリストを信じた。少しでも教える人はいくらでもおるわけですが、私自身が復活そのもので永遠の命そのものだと。殺されても殺されることはない。生きてる。そんなことを言える人はイエス、キリスト様だけです。人間の形をとって現れた人としてはですね。そして、私たちもそれを信じるだけで、この不思議な命を受けることができるという約束です。これはとても単純ですね。難しい、苦しい修行をする必要もない。どっかの組織に加わることもない。お金がいるわけでもない。権力がいるわけでもない。政治と結びつく必要もないって言うんです。ただ、見上げるだけで、イエス様からも見つめてくださり、命をくださると。そういう非常に単純な内容が本来この喜ばしい訪れなんですね。そういうこと。たとえ死んでも生きる。そして生きていて信じるならば、もう死ぬことはない命。これは永遠の命と言われているものですね。それがですね、私たちもイエス様に従う。 イエス様に会うだけでその命を持った光与えられるというわけです。光ってこの蛍光灯の光もですね、いろんな光、このオロホタイが LED といってですね、でもそれはある意味では死んだ光ですね。その光をいくら受けても私たちの心の中で届かないわけです。もうすぐにわかることです。でもイエス・キリスト様の光はですね、どんな人の心の中にも時代を超えて、状況を超えて、戦争へ幾多のいろんなことも超えて、一人一人の心の中にも差し込んでいく光が命の光というものなんですね。これは科学技術が発達するとか関係ない。だからこそ昔、飛行機もコンピュータも LED も一切なかった時でも、あるいは今までよりもっと大きな光をみんな知ってたわけです。このお命の光のことをちょうど集会で学ぼうとしていたその前日に、私の高等学校の友人同級生の奥さんがですね、その私の高等学校の同級生の人がですね、のお父さんが書いた書道をちょうど持ってきてくれた。不思議な、前も言ったと思いますが、その人は徳島県のこの書道協会の最初の会長だったということを最近知りましたけど、その人が書いてくれたのが、あそこの、あの、後ろの、今日のところに関係してる、命の光を得ることができる。命の光を呼べすって言うんですね。まあそういうことで、はるか昔の私の50年以上前の高等学校の同級生の方も今はクリスチャンになっておられますが、その方のお父さんが書いてくれたものをこういうふうに持ってきてくれたんですね。これはずっとこの簡単な言葉、イエス様をただ信じ、あるいは仰ぐだけで、ただの光じゃないんです。命の光をくださると。これはこの今の集まりも目の普通の光が入ってこない方々も何人もおられますが、命の光ははっきりわかる。場合によっては目が見える人以上にはっきりわかるという方々もたくさんおるわけですね。私たち本当に生きるためには難しい学問いろいろしなくたって構わないわけですね。こういう簡単なこと、本当に神様を信じていくときにはその力が与えられるということなんです。そしてこの復活をしたときのその神様の命、生きているときから与えられるんだけども、最終的に完全なその命っていうのは最後の黙示録に書いてある。それはもはや悲しみもない、死ぬということもない。誰でもですね、ああいうふうに避難をしていかなきゃならない。自分の家まで壊されて爆撃されてですね、食べ物もない、逃げていく場所もわからないところへ命がけで今でもですね逃げていかなきゃならない人たちもおるわけです。そういう人たちでもですね、昔から迫害されてもですね、そういう人たちでも、もしその人が立ち返ってイエス様を仰ぐときには、逃げていくときに、その最中であっても命の光は与えられるということだったんですね。特にそれはローマ帝国やら日本の江戸時代の迫害のときにはっきりと示されたことだったわけです。この永遠の命が与えられるって単に長いという意味ではなくて、神様は永遠の存在だから、そういう神様の命という意味で言ってるわけですね。神様の命は終わることがない。爆弾が落ちても壊されることもない。どんなことが起こってもですね、決して滅びない。しかも愛に満ちたもの。清らかさに満ちたもの。そういうものを神様の、いわば永遠の命と言ってるわけです。それを与えられるんだというんですね。それからこの2番のこと、イエス様が言ったのは、これもそうです。道を教える人は昔からたくさんおったわけですね。これは中国の孔子も、いわばソクラテス、プラトンなどもそうですが、どんなに生きていったらいいのか、その道。でもこれは、非常に宗教深くありそうなけれども、全く間違ったところへ引っ張っていく悪い道、滅びに至る道へと案内する人たち、そういう宗教的な人物もたくさんおった。 歴史上でも現代でもあるわけです、キリスト教の名前を借りて間違った方へ引っ張っていく、悪い道へ引っ張っていくという人も昔から今に至るまであるわけです。道っていうのは現在の私たちが普通に考えてもとても大事ですよね。すごいお金をかけて今高速道路を作っている、どんどん必要ないとこまで作ったりしておりますが、その道路は一辺パーンと事故、一瞬油断して事故になったらたくさんの人が大怪我したり死んでしまいますね。足が通ったり、ある意味道路は便利だけど非常に危険なわけです。しかもたくさん車を走れば非常に空気も汚れますよね、けれども神様への、神の国へ行く道っていうものはですね、イザヤ書にハイウェイって書いてあります。いわば本当に聖なる道路が続いてるって言うんですね。そこでは全く事故もない、汚れたものは入ることもできない、通れないんで通行止めて始まるから。ただ信じるだけでですね、神の国へ行く、いわばハイウェイをですね進んでいくことができるっていう、イエス様そのものがそのハイウェイ、道路なんだと言うんですね。道だ、道について教える人ではないわけです。道そのものだから、イエス様を信じて一つになっとったら一人でに神の国に行く王女像と行けるということなんですね。このどれが私の道なのか、私もかつてはとっても悩んだものです。通信添削のペンネームをですね、増進会と道というのにつけたぐらいだったんですが、そのぐらいでもその時は分からなかったんですね。探し続けて求めても先生方も生徒たちも誰一人言わなかった。大学は入っても知識は教える、技術ですね、いろんな実験とかそれは教えるけれども、道について、本当の永遠の道については誰も教えてくれなかったということです。これを教えてくれたのは確かにキリスト様だった、それもはっきりしてるわけです。そのために適切な人を使わせて、書物になった人、その人を通して私はキリスト様を知ってその道を教えられたんですね。今も誰でも何かの道を歩いていると思います。ここに来られている方々は大概はやっぱりなんとなく神様の、はっきり分からなくてもはっきり分かっている人も同じようにどっか神様のような国があって、そこに道を行ってるんだと、なんとなく、それは全く嫌だという人は初めからこう参加しないからなんですね。そういうことでみんなが招かれている道と、追い出されることはないし、交通事故で死んだりどういうことはないんですね。その道をしっかり歩いていくと。それからもう一つ、この真理であるとも言われてますね。これは真理というのは割合聞くと思いますが、誰でもこれも分かる、2×3 は6っていうのはこれは真理だから、永遠にどこの民族にでも変わらないし、例えば、物が燃えたら黒い煙が出ますと、炭になる、これは中の炭素、炭素が酸素、酸素と化合したら CO2 になる、これも真理なんですね。どこの国でもそれ起こるわけです。そういうふうに真理っていうのはどんな人にもどんな状況にも国でも時代でも関係なく成り立つことを真理というわけです。日本だけしか成り立たないことはこれ真理じゃないという証拠なんですね。これで一番そういう意味でどこの国でも成り立っておる、これはまあ客観的に考えたらすぐに分かる、これは聖書の真理だ、だからどこの国でも広がってるわけです。そういう意味でこの真理である、それとその真理の一番中心にあるのがキリスト様なわけです。キリストのことを信じてですね、そこからですね学問もまた広がった、命の水にも書きましたけれども、世界でもっと最も優位な様々な人たちを生み出した、政治家でも首相とかいう人いっぱい、何十人も芸術家からたくさんの人を生み出した、イギリスのオックスフォード大学、それのいわば分岐したものがケンブリッジですね、パリのパリ大学とかボローニア大学、元はといえばこの聖書の学び研究不拡張というところから出発しているわけです。 そのぐらいですね、この聖書っていうものを持つと限りなく広がっていくわけですですね。これはそういう学問の道でなくても、例えば起き上がることもできない、言葉も出ない、動くこともできない、何ができるかと、この世の中のお荷物だなんてですね、そういうふうにしか考えられない人も多いじゃないかと思いますが、その人がキリストを信じるなと途端にですね、一つの泉になる。水野源蔵さんってこの名前もたまたまというか、ちょうど水のあるの、野の中に水があって、そこから源になって次々と溢れる。水野源蔵さんですね。命の水の源さんなんです。源蔵、源さんって言うんだら源さんなんですよね。覚えていただいた水野源蔵さんも、こういうふうに寝たきりであっても、キリストを受け入れた途端にですね、広がっていくわけです。自分で広げようとかいう気持ちはなかった。自然に神様がそういうものをですね、広げていくという、そういうとこありますね。はい、それで、そういうした真理、変わらないものを私はしっかりと与えられて、そこからですね、それ全部含めて永遠の命というところに到達するようになっている。そのようなイエス様のなす全ての人に及ぶ愛なんかを踏みにじったりですね、イエス様を持っているようなその真実を初めからして嘘を言っても構わんと、嘘も勘満とかいう平気で言うような人はですね、それは当然神の国はいけないと。私を通らなければ誰も神様のとこ行けないと、そういう意味で言ってるわけですね。はい。まあ、こういうふうに、私たちの毎日の生活に深い関わりがあるのが復活ということなんですね。これは、放蕩息子についてもですね、自分のもらうはずの財産を生きているとこからもらって、勝手に出て行ってですね、遊び暮らしたと。もういよいよ生活もできなくなって、これは本当に困ったと、苦しいと。そこでふと思い出して、あ、お父さんのとこに帰ろうと。そうして立ち返って方向、お父さんの初めて見た途端に、もうそれが許されていった。これはですね、方向を転換するというだけで永遠のこの命、復活ということに深くつながっているということを示している。だからそのお父さんも、死んでいたものが蘇ったのだ。っていう表現を使われたわけです。息子がしたことは何か良いことしたんじゃない、逆に悪いことをしてたんですね。遊びほうけてお金いっぱい使って、それなのに父なる神様の方に方向を転換した途端に死んだのが早い生き返った。そういうふうに今度の命の道にかなり詳しく書いたことですね、この前名古屋でちょっとお話したことを付け加えてきたんですけども、方向を転換するだけで救われる、特にイエス様の十字架を仰ぐだけで救われる、これが福音の根本にあるんですね。それが死んでいたような状態が確かに生き返ったのだということです。これ私もかつての状態、迷い探し求めていたこと自体と考えて全く違った世界を確かに蘇らしていただいたと分かるんですね。分かるからこれは50年言い続けてきたわけなんです。私が50年だことから2000年間言い続けられてきたことなんです。このことはですね、でそのためにはイエス・キリスト様がそれを我々みんな妨げに大きな壁持ってるわけです。だからよそを向いてですね、イエス様を向かないという心の壁を持って、それよりも遊びがい、飲み食いがい、いろんなものが良いと言ってしまう。その壁を取り壊して、それが罪と。まあトランプさんみたいに、また壁を作ろうと言います。それ人間もでもね、トランプさんだけじゃなくて、人間もいっぱい目に見えない壁を作ってやる。こんないくらでもあるんですね。あの人嫌いとか言うことになる。これは壁作ってるということになる。特定の人だけ、なんていうことになる。他の人みんな壁作ってるということで、そういう意味の壁というのは、誰でも作ってるわけなんですね。みんなそういうふうに壁を、すべての壁を取り外したお方、これがイエス・キリスト様だった。その壁を罪ということなんです。罪は自分では取り外せない。しかもわからないから、みんなの壁を身代わりに折って、そして壁を全部壊してくださった。ただ信じるだけで壁がない世界に入る。これが、まあ、十字架で死んでくださったという、 これはパウロという人が一番大事なこと、聖霊を受けてですね、そういうことを、そして復活して新しい命をくださったという、これは誰でもみんながいつでもどこででも、ということなんですね。私たちもそういうこのイースターにですね、こういうことを本当に感謝して、今のこの時にもですね、そういう新しい命を与えられたいと思うわけですね。それいっぱい与えられて、少しでもそれを周囲に告げ知らせていきたいということですね。そういうことを願っています。はい、以上です。はい、それでは祈ります。天のお父様、今日はあなたの不思議な力によって招きを知られた方々と共に、2000年前に目に見える形で蘇られたイエス様、そして全ての人をただ信じるだけで永遠の命に至らせてくださるということを記念するこの集まりをいただいて本当に感謝です。どうかしよう、あなたの限りのない愛をもって、今まだわからない人にも目を開き、特に日本人は圧倒的多数の人たちがイエス・キリスト様の尊い全世界の及んでいる真理を今もなお壁を作って拒んでいる方々が多いことでありますので、どうかしよう、そのような人たちを招き、壁を壊して、その人たちもこの福音の世界へと、神の国へと入れさせてくださいますように、共にみんなが道を歩けるようにしてください。皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン、
アーメン。ありがとうございました。復活は新しい命が与えられると、この信仰を持って、いきますと、私どもは希望の復活の信仰が与えられるわけでございまして、先に言ったものとの再会もこの復活の信仰から与えられると、皆さん肉親の方とか友人知人の方との再会も与えられる、約束されておるという、そういう希望を持って進みたいと思います。それでは賛美をいたします。墓の中に新聖歌127番3枚目の裏にあります。ご起立できる方はご起立いただきまして賛美したいと思います。
Oh, me.
ご着席ください。しばらく黙祷いたします。ありがとうございました。これで任務を終了します。